火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして元衆議院議員の北上敬郎先生です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、まあ、先生のご専門というか、もともといわゆるペスト分析でありましてね、 PST でありまして、それはポリティクスとエコノミーと、ソーシャルとテクノロジーで分けるんですけども、今日はやっぱり政治と経済あるいは安全保障全体のですね、とりわけ米中の、まあ、今ね、
米中ね、
米中関係とかお話どうでしょうかね、そのテーマで。
はい、結構です。
はい、
まあ、ご存知のようにも、まあ、これはみんなね知ってることですけど、トランプ大統領が、まあ、アメリカファーストということで、まあ、今までとかなり違う外交をやり始めていて、
そうですね、
まあ、これがね、まあ、米中、まあ、米中はこれ覇権の争いですわ。
はい、
やっぱり中国 の、 その関税の水準だけじゃなくて、
はい、
ファーウェイとかに代表される、はい、やっぱりもうその次の次世代の技術力を、
そうです、ね、
中国も牛耳るのを恐れて、
そうですね、おっしゃる通り、
だからこれはまあ一度一段落がついてますが、うん、アメリカがその要求してるのはね、例えばああいう中国の企業って結構中国の補助金をもらいながらやってるわけでしょ、
う
ん、だからそういうこともやめろと、うん、いわゆる国営的なね、そういう企業習慣をやめろということですから、うん、まだまだ続くと思います ね、
続きますね。
中国はそれを本当にアメリカの言う通りになっちゃうと、うん、相当競争力が弱りますので、
うん、
だからそれが一つ、うん、でもそのもう一つは同盟国とか友好国に対して、
うん、
まあ、割と日本に対して思いやり予算という米軍の駐留経費、うん、
ね、はい、
これ5倍に増やせと、
うん、とんでもないですね、それ
が1970億円なんですよ今。5倍ということは、ね、9000、まあ、要するに1兆円近くなるんですね。で、日本の防衛予算が5兆円ですから、
そうですね、
5分の1、アメリカの軍隊、うん、で、まあ、その本当にね、もう完全に助けてくれたらいいですけど、
うん、
まあ、これはその世界いわゆるアメリカ第一と言っている国にですね、うん、本当にね最後の最後、うん、来てくれるのか、
うん、
助けてくれるのか、
うん、
まあ、助けてくれるとしてもその躊躇する、
うん、
例えば尖閣に中国が上陸してね、
うん、そうですね、
いやちょっといろいろどうしようかと、うん、日本のためにそんなまた巻き込まれるべきかどうかね、
うん、
議会でアメリカの議会で議論してる間にも上陸しちゃって、うん、占領されると、
うん、
で後から来てね、
そうですね、
まあ、悪いなと、もう尖閣はしゃあないな、諦めなあかんでと、
うんうん、
いうような話になりかねないんで、
ね、はい、なりかねないですね、
うん、
ううまずね、一、
はい、
つ目の
先生
ね、
はい、あります。
僕はですね、まあ、このラジオでも割と何回も言ってるんですけどね、まあ、去年副大長大統領ですね、アメリカのペンス大統領、はい、ハドソン研究所で、まあ、中国に対する、その背景にはです、ね、単なる貿易ということよりか、要するにシングラリティが起こった時にですね、プロテスタントというのは禁欲的なものがあると、ね、だけどこちらの方は欲があってね、お金に対する何度も儲けると、その時、うん、そのテクノロジーをですね、例えばロボットとか戦争の方に持っていく時に、うん、ハードウェアが効かないように持っていくのは中国型だと思うんですね、うん、でそうなって今 5G も中国上だから、
はい、
ね、中国のバイドゥとかファーウェイとか、ね、はい、アリババとか、そういうところが結構強くなってきて、でアメリカに留学して PhD で数学とかその分野とっても結構中国人多いでしょ。
多いですね。だから極めて優秀
ですね。そう、極めて優秀で、そのやっぱりこのイデオロギーでなくって、やっぱり宗教的、その国民性的な違いで、全ての人間以上のものを、テクノロジーを、まあ、宇宙サイバーとかですね、うん、そういうところにこうトランスファーするのが中国であると、はい、だから今食い止めなければいけないというのが背景にあるように思うんで、プロテスタントと儒教の、うん、あるいは戦いですね、
はい、まあ、そういうのもあるんでしょうね、
うん
う
ん、
まあ、もっと単純に言えば、いくら日本人がね、うんうん、人類みんな兄弟、うん、国家関係ない、うん、と言ってても、うん、やっぱりアメリカと中国というのは国家同士の超大国の、
そうです、ね、
やっぱり競争、覇権争いをしてて、
ですね、
その覇権争いでアメリカがもう、要するに中国を絶対抑え込まないといけない、
うん、
まあまあ、トランプ大統領はっきり言ってますよ、
うん、
一番最先端の技術を、
うん、
アメリカじゃなくて中国に握らすのは絶対に許せない、
許せないということですね、
これはなかなか日本人には理解できない発言かもしれませんけど、うんうん、 まあ、悪いけど世界は他の国はみんなそう考えてるんですよ。
そう考えてる、だけどテクノロジーとかはいくら国家が抑えると思っても今のこのグローバルにして一緒に広がるからなんか無理と思うんですね。
まあね、でもアメリカはそれをやろうとしてます、ね。
でもう一つは思いやり予算が何倍かということですけどね、はい、そもそも日本のテレビがね、中国っていう、はい、まあ、今マンハッタンみたいなビルいっぱい建ってるにもかかわらずね、はい、日本のテレビが中国で YouTube でなんか中国の、うん、なんか悪い面ばっかり映してるように思うんですね。ということは中国が本当に敵であるかどうかというのを根本的に考えたら、まあ、ずっと歴史を振り返ってみるとあんまり攻めできてないし、まあ、むしろ日本は1894年の、ね、日清戦争ということ、あるいは日中戦争というのはあるけれども、まあ、その恨みをこう向こうがやってくる可能性あるけど、北朝鮮も味方にするとかね、中国をその本当に敵国にしないような外交でやった方が僕長い目で見ていい感じがするんですね。アメリカの軍需産業複合体中心としたそういうな思いやり予算というのはミサイル防衛にしてみても、はい、アメリカにお金払うよりか、うん、こっちご一緒にやろうっていう ね、 そ う、 ねそういうのは無理ですか。
まあ、これはねいつも先生とここはちょっとやっぱり違うんですけどね、うん、中国いや、ま、もちろん歴史的 に日本を攻めるっていうのはまあそんなにないですね、うん、白月の絵の戦いとか、うんうん、まあ、モンゴル人が中国を制覇して、うんうん、蒙古襲来ってありましたけど、でもそれはまあありますけど、今はね中国はやっぱり米国との戦いなんですね、うん、日本なんか相手にしてないですよ、うんうんうん、横綱はアメリカで中国だと、うんうん、だから、ね、アメリカの第7艦隊をアジアから追い出したいんですね、うんうん、だから日本にある基地もね、うん、何のためにあるんだと、まあね、あれ中国我々に向けられてるんじゃないかという、うん、そういう意味で押し戻そうという、ね、うん、だからその中でそのためにはね、うん、南シナ海、うん、日本海、うん、尖閣諸島、うん、この辺をやっぱり中国の海軍の支配下に置かないといけないというね、うん、これがその尖閣諸島とかそういう問題につながっていて、だからそれをね、まあ、いや中国と仲良くして、要するにアメリカに頼るんじゃなくて今後はねもう中国に頼るんだと、うん、まあ、というのか、
うん、頼るというかですね、この前の、うん、アシストのビル・トッテン会長が、はい、まあ、アメリカ人で最初にコンピューター、まあ、紹介されたね、はい、まあ、ソフトウェアとハードウェアの会社の、うん、彼はどちらかというとアメリカという国は建国以来ね200何十年の間220何年間戦争やって、まあ、インディアに対するあれも含めてね、うん、20何年間しかだけ戦争やってない時期があったと、はい、そうするともともとアングロサクソンというのはそういう攻撃的な、はい、そういうもんであると、はい、一方中国とか、まあ、日本人の一時的な時ありますよね、軍国主義、はい、そうでないという、だからもともとそのアメリカと、まあ、アメリカでそう言いながらモンロー主義的なところがあってね、世界の警察官やるよりアメリカファーストというのは、まあ、あるいはモンロー主義的でしょ、はい、で他にこうやる、そうすると軍需産業複合体というのはもしその国家にあるとするとやっぱりどっか不安定な要素がなければ、うん、維持できないというのは一歩あると思うんです。それは全てはないですけれども、だからそうだったら違 う、 こう例えば協調的安全保障とか人間の安全保障とかね、これ理想論かもしれないけれども、アジアというのはそもそもそういう考え方あると思うんですね、うん、だからそうして例えば尖閣諸島いろんな問題あります。アメリカなんかいろんなところ作ってますからね、もともと南太平洋でも、はい、中国がちょっと作ったらそう大きくしてるだけであって、うん、メディアがね、うん、冷静に見れば例えば一帯一路構想でも AIIB でも日本もアメリカも LB でいっぱいやってますから、そういう援助を通じて、うん、中国がやるとそのなんかそういうねマイナス面ってそれは両者ありますけどね、
これはね、うん、やっぱり世界そのメディアを含めね、はい、それ日本だって覚えてらっしゃる80年代ね、
はい、
もう私は悲しいのはね、はい、覇権争いとか技術のね、うん、覇権争いって言っても日本なんか出てこないんですよ、うん、今中国とアメリカです。
そうですね、
勝っては日本も80年代、
まあ、そうですね、
そしたら日本がやることなすことね、もう全部その脅威に応援するわけですね、うん、だからそのアメリカという超大国はものすごい権力に対する執着心が強くてね、うん、やっぱりちょっとでも脅かすものがあったらやっぱりそれをことさらに取り上げて潰しにかかるんです
よ、うんうん、そうですね、
だから そういう意味ではそういう違う発想という話もありますけど、うん、まあ、それがね本当にそのアメリカに対抗できるのか、うんうん、で中国も、まあ、日本の戦前もそうですけど、うん、 我々みんなその植民地時代の欧米の真似っこをしてきてるわけですよ、
うん、
あの岡倉天心っていうのが茶の本でね、
そうですね、
あの我々が江戸時代ねちょんまげしてお茶をすすりながらね、和歌を読んでた時は、うん、欧米の皆さんは我々を野蛮人扱いしたと、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、でも我々が西洋人の真似してね、うん、あの鉄砲とか、うん、あの戦闘機持ってね人殺し虐殺するようになったら文明国と呼んでくれたと、
そうですね、
こういう、ね、皮肉っぽいこと書いてますけど、そうですね、うん、そのもう要するにあのアジアっていうのはその世界に入ってきてるんですよね、
うん、
もうあの戦前でそれに早く日本みたいに器用に、うん、あのそういうものを取り入れた、
うん、
アジアの国が一番偉いと、
うん、
だ中国もそれをあのある意味では違う方法ですけど、
うん、
あの見習ってね、
うん、
今のし上がってると、
うん、
だからそれをね変えていやいやその本来のアジアと言ったところで本当にできるのかっていうのはまあ、あのかなりそのかなりの意識革命みたいなものは必要だと思いますね、うん、
例えば150年の歴史とか200年よりかもっと産業革命前の中国ってヨーロッパが進んでる時代がありましたね、だから単にこの近代を見るんじゃなくてもっと長い目で見ればまあ、ほとんど中国ということは偉大な国であるというようなそういう見方もできると思うんですね、まあ、有識者はそれ割とねアメリカでも言われるんですけれども、そうすると今こう中国がこうすごく伸びてきたときになんか中国の本当のこういい面って意外とメディアでないでしょ
う。そうです、
じゃあ僕はたと気がつきましたね、ビル・トッテンさん言われて、はい、なんかこう YouTube でこう中国の悪いとこばっかりやったりね、あるいはデジタル通貨にしても中国進んでますやん、そのブロックチェーンと政府と国が
な
と
か、ね、
全然ダメでしょ、そういうことに対してなんかあんまり認めようとしないとかあるでしょ、いまだにお札を使って
、それに日本人にこれ韓国にも対してもそうだけど、うんうん、あのやっぱり偏見と今までの日本人の成功体験があるわけです、
うんうん、そうそう、ありすぎますね、
我々もアメリカにもう追いついたね、
はい、
あ、まあ、追いつこうとして、まあ、ちょっとこの20年ね、うん、あれだけどそんなものなかなか分かんないんですよ、
分かんない
ですね、中国が日本の技術よりも上だっていうのはね、
うん、
なかなかピンとこないんですよ、ところが世界に行くともうそんな20年前ぐらいにね、
うん、
CNN とかああいうあの外国のロンドンエコノミストの雑誌とか読んでると、はい、もう日本なんかの話よりも中国、
う
ん
う
ん、
そうですね、
アメリカ、中国、EU、ヨーロッパ、うん、この3つで世界の金融経済というのは動いてると、
うんうん、
技術もそうです、
ね、そうですね、
だからあの残念ながらね、で日本は図体大きいからまだ第三 の、うん、あの GDP の経済、うん、ずっと大きいというのは日本人はねちっちゃな我々ちっちゃな国という思ってますけど、うん、
まあ、
1億2000万人いるんですよ、うん、1億人以上の先進国ってアメリカと日本以外ないんですよ、
あ、そうですね、
もう全部で、うん、もう中国とはまた異常ですし、
うん、
あれですけどね、
まあ、最後その人口多かってそこにその少子高齢化とかいろんなね、あ、まあ、日本は厳しくて、
私言ってるのはただ図体が大きいだけ
で
生産性は下がって一人当たりの GDP も韓国にもうすぐ抜かれます ね、
だから僕そうするとやっぱり EU と例えば北米のねナフタとこう、まあ、東アジア経済圏、まあ兄弟ではそういうね東アジア経済圏をいかに EU とこう絡めながら、まあ、EU の成功例とかね、あるいはどうやったかというのも失敗してますけどね、だけど失敗してるけれども、まあ、いわゆる経済のみならずトータル的に安全保障 NATO と組み合わせで、ね、やるとかそういう意味で安全保障の面では意外と、まあ、あのあれでもし EU がなかった移民が発生したら結構大変なことになってる可能性もあるんですね、まあ、あのいろんな見方ありますけれどもということであっという間に時間が来てしまったんですけれども、は
い、
本日は、ね、もう本当にこの忙しい中来ていただきまして、あのありがとう、先生とゆっくり1時間ぐらいこうして、ね、ラジオでお話しさせていただきたいと思うんですけどね、
そうですね、そういう枠はないんですか、
あの作ります、お酒飲みながらやる番組がありますんで、
あ、そうですか、
はい、前は、
まあ、ぜひ、
3時間ぐらいやったんですけども、
面白か
ったです、はい、ということで本日のゲストは、はい、元衆議院議員の北上敬郎先生でした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。She